この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば町には火事や事故が次々に起こっちゃうの。ケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ユウヤ君がいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。
第6章、ジオラマ王国の真実。3、予言のトリック前編。その次のお休みのことです。瑞穂の両親の帰国祝いを兼ねて開かれたパーティーで、久村圭は今回の事件について話していました。森江俊作と新島智香、滝警部や水野記者らも招かれた中で、 K はドキドキしながら、
つまりこういうことだったんですね。新藤理一郎と滑狩乙女は共犯でお互いに利用し合っていた。滑狩は新藤の手を借りて不思議な事件を起こしているように見せかけ、ジオラマ王国の支配者を名乗って世間を騒がせる。一方、新藤は彼がどんどん有名になり、もっともっと大きな事件を起こしたと世間が信じ込んだところで、彼を裏切って捕まえ手柄にするつもりだったと。
それで優也が後を続けます。共犯といっても、なめかりはただの飾りみたいなもので、実際に行動したのはもっぱら新藤議官の方だった。例えば八木沢さんをさらった時だって、あれはなめかりが新藤議官に化けてやってきたのじゃない。新藤議官が八木沢さんのマンションにやってきて、僕らが十分油断するのを待って、素早くなめかりの顔そっくりに作ったマスクをかぶっただけだった。それから事件や事故の現場に必ずフィギュアが落ちていたのは、後から新藤が置いていったからで、何か起きれば警察の人たちと一緒に駆けつけるのが仕事だから、やろうと思えば簡単だったわけだよな。
いまいましそうに腕組みした後に、今度は瑞穂が発言して。
その犯行の中には、あの時のビル火事みたいに時限装置で起こしたものもあったけど、交通事故とかひったくり、電車のストップはどうしたのか。なめかりは、そういう事件や事故が起きたらすぐわかるようにしておいて、その直後にフィギュアやミニチュアを使って、これからこんなことをやるぞ、と宣言しただけなんですね。でも、テレビやラジオでもまだ報道してない出来事を、どうしてそんなに早く知ることができたかというと、
一見難しそうだけど、手品の種は簡単でした。なめかりは、神道がこっそり渡した受信機を使って、警察無線を盗み聞きしていたんです。何か起きると、必ず現場に駆けつけたおまわりさんや、知らせを受けた警察の通信室から、〇〇町で火事です。ペケペケ交差点で交通事故といった情報を専用回線で伝える。それをうまくキャッチできれば、新聞やテレビでニュースになるよりずっと先に事件の発生を知ることができる。本当はそんなことをしてはいけないんだけど。
Kが言いました。ゆうやはますますプンプンしながら、
つまりあいつ、なめかりは俺たちの前でジオラマ王国の支配者を演じながら、耳にはそっと超小型のイヤホンを差し込んで、何か都合のいい事件が起きないか耳を澄ませてたんだ。バカにしてるよな、まったく。
でも問題は、
と、これは瑞穂です。
そんな風にしたとしても、やっぱり事件の起きた後でしかそれを知ることはできない。でも、それでは説明がつかないことがあったんです。なめかりがジオラマの前で犯行を宣言する前に起きたとしか思えない例が。
うん。僕が電話をかけた時、久村君はその点を悩んでいたのだよね。で、僕もヒントは出したけど、答えは見つかった？
森江が問いかけました。 K はうなずいて、
ええ、あれはなめかりの家の時計にトリックがあったんじゃないでしょうか。
え、時計に？とみんなが驚く中、森江探偵だけはにっこりとしながら、そう、なめかりの家にあった時計は多分親子時計の仕掛けになっていたんだろうね。
親子時計って？
新島智香や三野記者がきょとんとした顔になって尋ねました。森江は答えて、駅や学校など何箇所も時計があるところではいちいち時間を合わせるのは大変だから、親子時計といって、中心にある電気時計から信号を発信し、コードでつながった子時計を動かすようになっている。親時計を進めたり遅らせたりすれば、子時計の針も一斉に進んだり遅れたりする。なめかりも自宅の時計にそういう仕掛けをしておき、予言をするときには少し時計を遅らせておいて、事件が起きたのと同時か少し前にフィギュアを操っているように見せかけたんだ。
なるほどな。で、君は彼らの裏を書こうとわざと自分が事故死したと警察無線で流させたのだな。 K 君がなめかりと対決している時を狙って、それをイヤホンで聞いたあいつはまんまと引っかかり、ミニカーを壊して森江俊作を事故死させたと宣言したわけだ。
警部の言葉に森江俊作は頭をかいて、あの時は無理をお願いしてすみませんでした。いくら作戦だと明かしたにしても、偽情報を警察無線で伝えてもらうなんて、しかもそれだけでは信用しないかもというので、新藤がいつも見ているインターネットニュースそっくりの画面を作り、彼がパソコンでそれを見るように仕向けたりして。
あれ結構うまくできてたでしょ。
と新島智香が胸を張ったところを見ると、あの画面は彼女が作ったものだったのでしょう。そうして森江の死を新藤に信じ込ませておき、伝送怪人事件で知り合った三つの記者にも協力してもらって、新藤をおだて上げ、あの井戸のところまで案内させたわけでした。その三つの凌介記者が 取材メモを片手に話し始めたところによると、
僕の調べでは新藤理一郎は人間の心の病を研究するためにいろいろと風変わりな癖や趣味を持った人たちと会ってカウンセリング、話を聞いたり相談に乗ったりということをしていたんです。そんな中で知り合ったうちの一人がなめかり落としで、その時彼はすでに K 君たちをびっくりさせたフィギュアやミニチュアの大半を完成させていた。その見事さとなめかりという若者の何ともユニークな言動を見た新藤は思ったんですね。これは使えると。いつかこの男を操って大事件を起こさせ、それを自分で解決すればきっと有名にもなれるし尊敬もされる、そう考えたわけです。それからというもの、新藤はなめかりをおだてたり逆に脅かしたりして、次第に自分の思い通りに動くロボットに仕立て上げていきました。一方のなめかりも自分を本当にジオラマ王国の支配者だと周りの人に信じてもらい、自分でもそう信じ込むためには何をしても構わないという気持ちになっていた。こうして新藤理一郎となめかりおとちの世にも奇妙な共犯関係が出来上がったというわけです。
そういうことだったのかと一同が納得もし、複雑な思いにも駆られた時でした。
皆さんこんにちは、
とびっきり明るい声とともに駆けつけてくれたお客がありました。
森江さん、最後に教えてくれますか？なんで新藤は私たちにちょっかいを出してついには誘拐までしなくてはならなかったのか。
次回